その9、美濃地区5。平安時代になると、地区の美濃、西庄寺、桜、牧落ちは国の牧場になりました。延長5年、927年の縁起式に見える馬寮、手島の牧で、都に近く、王子の山陽道筋であることから、牧地に選ばれたのでしょう。お牧が建てられたとき、里に堀が掘られ、山地には宝珠を打ったと、寛義元年、1229年の古文書に見られます。薪と多量を区別し、奉仕場から馬牛の逃げるのを防ぐために、堀を巡らしたこともわかります。こうした手島の薪も、やがて建武の内乱期になくなったようで、古文書からも姿を消しました。代わって跡地を地盤にして成立したと考えられるのが牧村です。この村の初建は室町期の昭和5年1349年ですが、後世の古文書に興味あることが書かれています。寛永4年1627年、当時は平尾、西庄寺、牧落ち、桜村と相分かれ総羅江戸、古代は総じて四ヶ村、牧村と相唱え総羅とありますから、初めに記した四地区は昔の牧村の地であることがわかります。江戸時代の四ヶ村が時に牧野町とも呼んだのは、地域のこうした歴史を背景にしていたのです。ところで、牧野消滅の中から誕生した牧村の母体は、昭代から古代に至るこの地域で生まれた小集落が次第に成長してきた、いわゆる自然村落でありましょう。鎌倉時代の元応元年、1319年の古文書に見える平尾はその一つです。当時、宝音寺という寺院も知られるなど、村落の形が整っていたようです。今では寺の名前すら残っていませんが、くしくも昔の寺山が、宝音寺松尾山の名で残っています。それにしても古代国家によって設けられた手島の巻がなくなり、代わって登場した巻村は在地の人々を主体にする村落でありました。美濃地区にも中世という新時代が到来し、新しい村づくりが始まったのです。こうした新しい息吹は街道筋の瀬川でも知られます。この地は、建武の動乱時に南北領朝勢力の合戦場になったことで知られてもいますが、早くから山陽道筋の宿場として発展していたようです。宝治2年、1248年の勝王子般若への時回れた舞人の一人が瀬川出身でもありました。中世芸能者の聖地が瀬川であることは、この地が非農村でもあった一面を示してくれます。したがって、遠い昭代や古代はさておき、中世も鎌倉室町期になると、地域の様相が一変しました。地区を取り巻く社会的政治的な条件に対応して、牧村が生まれ、瀬川宿が成長してきたのです。写真があります。牧野庄絵図。写真終わり。